鮎川めぐみの詩を聞く時間です。先週に引き続き今週も萩原朔太郎さん、朔太郎さん、月に吠えるの中から寂しい人格を朗読させていただきます。ちょっと長い詩ですので、すぐにそのまま朗読したいと思います。では聞いてください。寂しい人格。寂しい人格が私の友を呼ぶ。我が見知らぬ友よ、早く来たれ。ここの椅子に腰をかけて、二人で静かに話していよう。何も悲しむことなく、君と私で静かな幸福な日々を暮らそう。遠い公園の静かな噴水の音を聞いていよう。静かに、静かに、二人でこうして抱き合っていよう。母にも父にも兄弟にも遠く離れて、母にも父にも知らない孤児の心を結び合わそう。ありとあらゆる人間の生活の中で、お前と私だけの生活について話し合おう。貧しい頼りない二人だけの秘密の生活について。ああ、その言葉は、秋の落ち葉のように、そうそうとして膝の上にも散ってくるではないか。私の胸は、か弱い病気をした幼子の胸のようだ。私の心は恐れに震える切ない切ない熱情の潤みに燃えるようだ。ああ、いつかも私は高い山の上へ登っていった。険しい坂道を歩きながら虫けらのように憧れて登っていった。山の絶頂に立ったとき、虫けらは寂しい涙を流した。仰げば、ぼうぼうたる草むらの山頂で、大きな白っぽい雲が流れていた。自然はどこでも、私を苦しくする。そして人情は、私を陰鬱にする。むしろ私は、賑やかな都会の公園を歩き疲れて、とある寂しい木陰に椅子を見つけるのが好きだ。ぼんやりした心で空を見ているのが好きだ。ああ、都会の空を遠く悲しく流れていく梅園。またその建築の屋根を越えて、はるかに小さくツバメの飛んでいく姿を見るのが好きだ。世にも寂しい私の人格が大きな声で見知らぬ友を呼んでいる。私の卑屈な不思議な人格がカラスのようなみすぼらしい様子をして、人気のない冬枯れの椅子の片隅に震えている。ありがとうございました。先週今週と引き続き萩原朔太郎さんの詩を朗読させていただきました。また来月3週目と4週目の水曜日お昼にお会いできるのを楽しみにしています。どうぞお元気でお過ごしください。ありがとうございました。
過ぎる景色が幸せなんだと気づくとき、昨日より今日少しだけ優しくなれる気がするよ。響き合える果てしなく目に映るすべて。